これから少しですね、コロナとワクチンのことをもう一回きちっと整理してみたいと思うんですね。それで YouTube がですね、変なことを考えちゃったもんですから、まあ、よく検討しないで削除してんじゃないかと思うんですね。あるいはまあ YouTube の審査員の中に NHK とか既存メディアの人がいたら、そういう人が、まあ正しいことを報道しちゃいけないと思って私のものを削除してるのか、どっちかよく分かりません。まあとにかく私が考えてるやつはおかしいっていう人もいるんで、これからですね、ちゃんと私の根拠となっているのはですね、どういうことかっていうとですね、もうこれはもう私のは学者ですからね、根拠ははっきりしてるんですよ。それはですね、まずその参考とするのは実績のある学者ですね。まあここでは一応ノーベル賞学者、今日はノーベル賞学者何人かの言ってることしか使っておりません、私これですね。それからデータとか従来の知見に基づいているっていうことですね。これはやっぱり信頼性なんですね。まあいつも言いますように、マスクをするべきかどうかっていうのは2020年2月まではほとんど全部の医師会、医学会がマスクはウイルスの感染に影響ないと言ってた。それが政治的な勢いとか同調圧力で、その2ヶ月後にですね、マスクをしなきゃいけないということになった。しかしその2ヶ月間にデータが出てたわけじゃないんですよね。それは NHK の煽りとかそういうものなんですよ。そういうのは僕は使えません。そんなの使ってたらね、大学で教えられませんよ。大学でですね、若い人に教えるってことは本当に自分が胸に手を当てて正しいと思うことであって、私の個人的な意見なんていうのは大学の講義で述べちゃいけないんですよね。それからそれがまあできれば繰り返し学問の世界で述べられているっていうことなんですね。それから最後にそれを全部見渡して、僕武田という科学者がですね、科学者の良心としてこれは正しいなと思うことを今までも言ってるんですね。ですから今まで私のものを例えば YouTube が削除したのは随分あるんですが、それはおそらく政治とかそれからなんか建前とかそういうものでただ削ってんじゃないかと思うんですね。政治的なことで科学を削るっていうのは非常に危険なんですよ。それはヒトラーのナチスがあり、共産主義のスターリンがやったようなことなんですね。それから共産主義のこれは毛沢東もそうですね。人民製鉄なんてのは大失敗してものすごく犠牲者を出しましたが、まあ、そういうことになるわけですね。ですから政治は僕は関係ないんですよ、全然。科学者が政治を考えるとね、やっぱり間違うんですよね。やっぱり科学はあくまでも科学です。今日もノーベル賞の中心の人言った人、そうどういう人言ったんですかって、それは、まあ、後に明らかになるし、まあ、僕も珍しい資料を使ってるわけじゃないんです。我々は有名な資料しか使ってませんから、すぐお分かりになると思いますが、まず第一に今度のウイルスが人工的であるか自然発生かって、これは難しいんですね。議論のあるところなんです。ですけど、もしかしたら人工的なものでないじゃないかなっていう観測は2人のノーベル賞学者が言っておりまして、その理由としてですね、エイズウイルスのとの関係ではですね、まあこれはフランスのノーベル賞学者でありますが有名な人ですけども、今度のコロナウイルスの遺伝子の配列の4箇所がですね、エイズウイルスと全く同じなんですよね。これを指摘しまして、それでこういった配列が自然発生的にできるということは非常に珍しいので、今度のものはですね、どこかで人工的に作っているんじゃないかっていうことを、まあ、このノーベル賞学者は言っております。これは当初からこの人はそう言っておりますね。まあ、この人の発言はノーベル賞学者で知識もあるんで、普通の、例えば日本のですね、ワイドショーのに出てくる評論家とかワイドショーの司会者ですね、それとはちょっと意見が違うんですよ。だけど今はですね、皆さんはどうもワイドショーの出てくる、評論家とかいい加減評論家とかですね、それから何も科学のこと知らない、鼻っ柱だけ強かったり言い方がうまかったりする司会者の方をですね、やっぱ信用する。それは脳微小学者なんて言い方も難しいですね。ですけども遺伝子配列の4箇所がエイズウイルスと同じという今度のウイルスはやっぱり自然に発生したのがちょっと違うんじゃないかと言っております。これについては日本のですね、ノーベル賞学者でその道の専門の人もですね、こういうふうに言っておられますね。 このウイルスが自然に出現したとはなかなか考えにくいのですと、まあ、こう言っておられますね。それからもう一つ逆側から言えば同じ人が言っておられますが、人工的なウイルスと思われる節はいっぱいありますと、まあ、いうことですね。まあ、これは我々庶民から言えばですね、今度の新型ウイルスが人工的か自然かっていうのは さほど重要じゃないんですね。やっぱり人工的なものを作ってもらっちゃ困るよっていうことと、もしも人工的なものを誰かが作ったんならきつく罰してもらうか、もし中国の武漢の研究所から漏れた、人工的なものが漏れたっていうならですね、まあ、中国は全世界の患者さんに対して賠償する必要ありますよね。犯罪ですからね。まあ、そういう意味で重要ですが、私たちがコロナにかからないように頑張るとか、かかったらどうするかっていうのは、これはまあウイルス、できちゃったウイルスは人工的であれ、自然であれ、まあ、同じことですから。ですからやっぱりこれはこれで、まあ、そう頭に入れとく必要があるっていうことですね。私も実はこれは頭に入ってるんです。もしもですね、自然のできたウイルスなら怖がる必要はほとんど絶対ないんですね。これはもう人類700万年の歴史が示しているので、問題ないんです。からよく天然痘だとかですね、それからスペイン風邪、20世紀の初めに出てきた、風邪のウイルスですね、インフルエンザウイルス、これと対比しますが、これは対比できないんですね。というのは大体ですね、ワクチンという、ワクチンじゃない、ウイルスという正体が分かったのがですね、20世紀の半ば過ぎなんですよ。これはドイツのですね、科学者が電子顕微鏡、ルスカっていう人ですけどね、電子顕微鏡を発見して、それによって、ああそうか、スペイン風邪ってのは何だか分かんなくて、どんどん兵士が死んで、まあ、全世界で4000万人も死んだと言われてるんですけど、あれが手が出なかったのはウイルスだったからかと、細菌ではなかったんですね、バイ菌ではなかったので対策が取れなかったんですね。ですからあの時の本当看護師さんって偉くて、お医者さん手が出なかったんですけど、看護師さんが一生懸命看病をしました。まあ、随分看護師さんがそれで病気になりましたね。命を落とした看護師さんも多かったんですよ。今の日本の看護師さんでコロナのは見たくないなんていう看護師さんがいるんですけども、本当ね、日本人たち恥ずかしいですよあれはね、スペインとか、アメリカの看護師さんが積極的にやったんですよね。そういう心がやっぱり必要ですよ。だから未知でしたからね。だからまあ実際上ウイルスに関してよく観測ができて対策が取れるようになってきたっていうのは、まあ大体1970年ぐらいですね。ルスカがノーベル賞を取ったのは確かその頃なんですよ。1968年だったかなんか、その頃なんで、まあその頃からようやく電子顕微鏡を使ってウイルスを見て、そしてこういうウイルスだ、ああいうウイルスだという研究が進んできた。それからもう一つは、DNA の発見が1953年ですからね。それまで DNA も分かんないですからとにかくここでも言ってるように、遺伝子配列の4箇所がエイズウイルスと同じっていうふうに、まあ、ノーベル賞学者は言っておりますが、そういうことが分かるっていうのは、まず DNA というもの自身が、1953年ですからね。それから後のことですよ。ワトソンとクリックっていうね、少しいかがわしい若い科学者が、まあ、DNA の構造発見としたわけですね。ですから私なんかもそういう一つ一つの知見をもとに、ああそうか、人工的に作ったんだったらこういう問題が起きるなとかですね、それから治療にあたってはっていうか回復にあたってはね、かなり今までのウイルスとは違うように、そこは違うように考えなきゃいけないっていう感じですね。例えばエイズウイルスの配列をうんと入れればですね、免疫系が効かなくなりますからね。だからそういう免疫系が効かないウイルスに対してワクチンっていうのがどういう働きをするのかっていうのを考えてみなきゃいけないんですね。ですからまあそういう意味ではワクチン研究者とかお医者さんはですね、先端のお医者さんっていうのは、それから感染学者ですね、そういう人たちはやっぱりこのウイルスが人工的なものか天然のものかというのは非常に関係があると思いますね。まあ、我々、一般市民はまあちょっと違う風邪かもしれないから気をつけなきゃなんないなっていう感じですね。それからまあインフルエンザ、今まで猛威を振るってたインフルエンザですね、まあ、インフルエンザよりか今度のコロナの方が幸い非常に弱かったんですが、まあ、インフルエンザがですねほとんどなくなってしまったということに対して、まあこのそれを見るとですね、今度のコロナのウイルスというのが相当強力だってことが分かりますね。これは学問的に ウイルス干渉って言いましてね、強力なウイルスが1個出てきますと他のウイルスがちょっと遠慮するもんですから、そういうはっきりとした傾向がありますね。これはまあお医者さんというか、まあそういう関係者、医療関係者だったら誰でも知ってることですけど、まあ、そういうことで、今度のコロナのウイルスというのは相当違うもんかもしれないなと、だから注意はしとく必要があると。だから大いに奈良県立医科大学が見つけた柿渋とかお茶ですね、まあ、それを時々喉にくっつけて柿渋の飴を舐めるとか、それから家に帰ったらお茶を飲むとかいうことしてですね、喉についたコロナを少し退治するという必要があるかと思います。